ね、本当にしんどいんですけど、フィリオさ、なんか試写会でさ、面白かったみたいな感想がめっちゃ多かったから、なんか前回みたいな感じの爽快感でめっちゃやっぱアクションイケイケな感じなのかなみたいな、すげえ楽しんで前売り券も買ってて、でもやっぱなんか公開初日のなんかあの口コミとか見ない状態で行きたいなと思ったから急遽今日行ってきたんですけど、なのでここからはすごいネタバレが山のように出るので、あのまだ見てない方はぜひ先に怒りのデスロードを見てからフィリオサをぜひ見てください。はい、いやなんか思ってなかったなんか形でのダメージをとても受けていて、なんかまあまあ引きずりそうみたいな感じ。きついきついはまあまあ、あれきつくない、なんか、いや私はそのマッドマックス怒りのデスロードが正直生涯見た映画のなんか3から5本の指に入るぐらいめっちゃ好きなのね。そう、見返してる率で言ったら多分まあまあっていうか普通にトップクラスなんですよね。そうだから今日も映画館行く前にあの就業後にね、そうあのパソコンでネットフリックスで怒りのデスロード見て、最後までは見れなかったんだけどマックスみたいななってたんだけど、フィリオサみたいになってて、でも今回のはちょっと今回のフィリオサはちょっとなんか人の弱点をちょっと突きに来すぎてる気がする。しんどいもんだってこの後にマックスが現れるっていうのを知ってるからギリ耐えられたけど、それでもまあまあしんどかった。なんか女が通貨として資源として扱われている世界、なんかもう生々しすぎるし、ウォーンってなっちゃった。でもあの本当にあの相変わらずカーチェイスのシーンとかはめっちゃ迫力あってめっちゃイケてるんですけど、マジもうほんとマッドマックスあの怒りのデスロードとか9割砂漠走ってるだけだからねでも8割ぐらいかな、ごめん、もった7、8割ぐらい走ってるんですけど、でもめっちゃ面白いしちょっと笑えるし超かっこいいのね。だからあの味わいを私は求めていったんだけど、ちょっと今回はそのフィリオさんのバックグラウンドが過酷すぎて、なんかマジ絶望に次ぐ絶望みたいな、なんかもうミルフィーユみたいな感じでさ、だからなんか今までみたいななんていうの、そのバックグラウンドが薄めの人たちがポンポンポンポンこうあのありとあらゆる形でカーチェイスの中でこう死んでいったり華々しくこう散っていくとか、なんかそこによる少しちょっと滑稽でもありそしてかっこよくもありみたいなところがあんまなくて、なんかもうシンプルにフィリオさみたいな、かっこいいみたいな、かっこいいっていう気持ちと、なんかそこに至るまでの彼女のさ背景とかさ道中とかを知ってるから、なんかフィリオさみたいな、わかる、なんかあのカーチェイスのシーンでなんか泣くような多分シーンじゃないんですけど、なんかフィリオさがめっちゃ頑張ってるのを見て、なんかこれまでの彼女の背景を思い返してなんか辛すぎてちょっと泣きましたねでも本当にいやなんか、みんな楽、いやわかる、おもろかったよ、おもろかったんだけどきつくない？いやしかもさ、なんかあのそのマッドマックスって割と荒廃した世界で、だから支配者というか、まあ、ゴリゴリこうなんていうのかな、まあ支配されてる感じなんですけど、リーダー的な人に。前作はそれが妹誕生っていうなんかあの白ずくめのおじだったんだよね。そうで、私はまあまあ妹誕生が嫌いで、というのをその要は自分の、まあ、子孫を残すためにあの公務女、まあ、その女自分の妻を5、6人とか7人ぐらいとか、まあ普通にあのいて、で、まあ、その公務女たちがうまく子供を産めなかったら、要はあの障害がある子とかを産んだら、体がこう2つとかの子とかを産んだら、その子その、まあ、妻はもうなんかブクブクに多分わざと太らせて、でミルクを永遠に作らせる、もうあの母乳を永遠に作って、それを搾乳するためだけの存在になるんですよね。そうっていう、なんかもうそのあのなんていうのか、だから自分の妻っていうより俺のものっていう、そうなんか姿勢だから、そこも含めて私は妹誕生全然好きではなく だったんだけど、今回その新しく出てくるそのフィリオサがあのふるさとから、まあ、人さらいみたいな人にあのさらわれちゃうんだけどね。でそのさらわれた先 の、まああのチームのリーダーがいるんですけど、それがねあのめっちゃ有名なマイティーソーとかに出てる役者さん、なんだったかな名前、なんかもう私人の名前覚えるのマジ苦手だから秒で忘れる。あのねディメンタスみたいな名前、ディスタンスみたいな、まああのもうド忘れしましたけど、まあそういう感じの人がいて、そうムキムキ王子がいて、そのさ王子がなんかその自分がなんかその妹誕生と、まあなんかあのもっと食料をよこせみたいな、なんかもう俺たちにももう権力をみたいな感じでこう話し合いをするときに、その、まあ、小さいフィリオさん、まだ10歳ぐらいとかかなの彼女をなんていうのかな、その話し合いの条件として、まあ、簡単に割と、まあ、簡単に、まあ、簡単にじゃないかもだけど、でもまあ割と簡単に明け渡すんだよね。なんか私は勝手にさ、いやでもこの、 あのムキムキ王子はそのフィリオサのお母さんを拷問して殺したし、でそのなんか拷問の仕方もめっちゃえぐい、目の前フィリオサのしかも目の前でね、なんかちゃんと見るんだみたいな感じのムーブしてたから、あのすげえ嫌なやつなんですけど、だからそういうより嫌なやつがいるとわかる、よりなんか最悪の中でもより最悪がいると、あのあじゃあまだこっちはマシなのかなって思っちゃうんだよね。マシじゃないんだけどね。そうなんかマジ妹誕生が JYP でそのムキムキ王子があのハイブって感じでしたね。これあの K-POP 知んなかったらマジ見かないと思うんですけど、ディメンタスだね。そうそうディメンタスはハイブって感じだった。なんかあの全部そのK-POP アイドルの事務所とかって多分全部ブラックではあるんですけど、ブラックの中でもあのまだホワイト寄りかなみたいなところの JYP と、なんかブラックのうちでもちゃんとなんかブラックだろうなみたいなハイブみたいな、そういうノリでしたね。え、そうだからさ、なんかさそういうなんかフィリオサが10歳ぐらいからなんかその20年間その故郷にずっとずっとずっと帰りたいって思ってたその20年間をこう積み重ねていく様を見てると、マジでなんかもうしんどいんよ。なんか何度も何度も故郷に帰ろうとして、なんかその心、まあその計画がねうまくいかなかったりとか、なんかそれがこううまくできなかった時とか、なんかそういうのを見てるとなんかもうわーってなる本当に。でもいや本当にだから、しかもなんかさエンドロールもなんかかっけえすっきりする感じじゃなくてすげえ暗かったんだよね。だからなんかそのだけどこれから先とか彼女はなんかハッピーな復讐を果たしたみたいな感じでもなく、復讐も正直フィリオサはだから今回なんか怒りのエンジンをかけろみたいななんかキャッチコピーがついてたんですけどそうその自分のまあ母親を殺したあのもう名前も毎回忘れるこのなんかもうディメンタスかなっていうオジをまあ殺すんですけど、でもなんか全然ハッピーな復讐じゃないんだよね。まあでも正直復讐はやっぱハッピーじゃなくてもやった方がいいよねって私は思ったんだけど、なんかこんな感じなんだちょっとだいぶそれは辛いかもみたいな感じだったね。なんかマジ口直しにあのすぐ怒りのデスロード見れる状態を作っといた方がいいなと思った。っていうかなんかもう普通にあの再上映しといてほしい怒りのデスロード無理だよ。なんかもうなんかだからラストはあのもう本当にフィリオサがその妹誕生のあの妻たちを連れてこう逃げようとする計画しても逃げようとするシーンで終わるんだけど、でそれが怒りのデスロードにつながる話なんですけど、なんかもうそのまま流してほしい2本 連続上映とかで、なんか無理だもんだって分かってても胸が張り裂けそうにしんどくなるの。でも本当にあの今回もなんていうんですか、あのやっぱアクションはかっこよかったし、演技もうまかったんですけど、ただなんだろうな、私マッドマックス怒りのデスロードなんかめっちゃ好きな理由のうちの一つに、なんかセリフが まあまあ少ないところが好きなんだよね。基本ずっとマジカーチェイスしてるし、フィリオさんもでマックスもそのなんかそんな喋らんのよ。なんかあの分かる、無駄な軽打ち叩かないんよね。なんかこう2人がこうさいい感じにこうコミュニケーションが取れて、例えば戦いの最中でこうさ、お今のいい連携じゃんみたいな時があっても、あの別になんかそういう軽口叩かない。なんかアメリカイケイケ面白コメディアクション映画あるあるの軽口とか叩かないから。でも私そういうのも好きなんやけど、そうだからなんかもうずっとそのアクションシーンとかに集中できるし、なんかその分2人が会話をしてるシーンの重みがすごくて、すごいすごいすごい好きなんだけど、そう今回は割とそのシーンも変わるし、でまあ、 あのシンプルにね話す人が多いんで、よく話す本当にだからなんかより腹が立つし、なんかよりすごい切なくなるし悲しくなるし、あでも本当フィリオさが強くてかっこいいなと思う。だけど自分があの世界観にいたら何ができるんかなって思った時に、なんかそう自分の体力とかガッツとかなんかいろんなものを総合した時にね、やっぱなんか全然そのうまく生きられる未来が正直全然見えないなと思って、そう結局なーみたいな。なんか結局文化が廃れると女はあのすぐ通貨として流通するよなーみたいな。痛い構んで、猫がすごい足を噛んできましたえそういやでもいやでも私いや正直2回目チケットあるんだけどあんま見に行きたくないでも作品としてはやっぱりすごく迫力もあって面白いので全然見てほしいですね